ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタからふつおたまで、気軽に送っていただけると嬉しいです。電子メールの宛先は 786@loveat.co.jp 786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いします。さあ、精子の匂いじゃなくて、栗の花の匂い香るこの季節、皆さんいかがお過ごしでしょうか。このね、今日僕ラジオスタジオ来た時さ、 FM トヨタのこのビルの外にさ、駐車場に車止めて、そして歩いてね、歩いた時にね、駐車場歩いてた時に、ああ精子の匂いするなっていうね、あの栗の花の匂いってなんであんなにね男性のね、液体の匂いがするんでしょうかね。なんかその栗の花的には、栗の木的には、そのなんかこう女性を引きつけたい、でも女性がその匂いに引きつね寄ってくるとは到底思えないんですけども、あれ何のために女性を遠ざけたいのかな。ここのね、栗の実を取られないように精子の匂いを出してね。あ、でも栗の実がなる頃にはもうその栗の花の匂いはしないわけだし、あれ、まあなんだろうね、全くそういうの関係ないと思うけどね。まあそういう匂いがしましたよ。はい、ちゅうかさ、僕ほんとさっきからさ、この番組放送中もさ、この僕のね、オープニングで話したズボンの破れが気になるなって思って触っちゃうんだよね。こう太もも触れちゃうんだよ、このね。まあこれポッドキャストでも流れるんでね、もう一度お話ししますとね、この僕のジーパンの、股間のジーパンのこの股の真下よりちょっと後ろぐらいの、ちょっと左側ぐらい、ジーパンのほぼ股の下なんだけど、ちょっとお尻寄りの方にね、思いっきり破れてましてね。で、立ってる時は、鏡でこうチェックしてみても、見えないんですよ、破れてるのが。だからいいんだけどさ、座って、前から覗き込むと、僕の太ももとかね、ちょっとパンツがちらっと見えてしまうんだよね。ね、僕のこと好きな女の子とかね、すごい喜んじゃうよね。っていうことを話したところで、僕のことを好きな女の子なんていないわけですけどもね。ほんとチンチン長くなくてよかったよ。これ絶対ポロリしちゃうもんね。しかもちょっとお尻側だからさ、何？チンチンが例えばさ、30センチぐらい長さがあるとしてさ、でたまたまこの玉の横からたまたまこうやってチンチンがね、にょきって出ちゃってさ、それでこの穴からピロンって出ちゃったとして、まあそれをね、僕もこう忙しいから気づかなかったとしてさ、忙しいから気づかないってどういうこと？で、気づかなかったとしたらさ、このチンチンのどう？その30センチ長さがあるとしたらさ、20センチぐらいは、この穴からポローンって股の下に出てるわけですよね。で、ちょっとこの穴がお尻側にあるから、どっちかっていうとお尻方向にチンチンがポローンって出ててね。で、歩いてたらさ、後ろからね、人が来てたら、 あの人何？お尻の方向になんか出てるよっていうことになってね。その、もし後ろ歩いてた子が僕のこと大好きだったらさ、うわ、なんかすごいいいじゃんっていうことな、なりかねないよね。ならないけどね。うん。ということもありますんでね。皆さん、破れジーパンを履くときはね、気をつけましょうね。チンチンとか、たまたまがポロリしないようにね、気をつけてほしいなっていうことを思うわけですけどもね。うん、なんかよくね、何の話か分かりませんけども、今日もももクロをかけました。あの、本編でね、ももクロをかけましたけども、僕のももクロのね、ニューアルバム、セカンドアルバムの CD ケースはもう割れてますね。うん、なんで僕のケースってこう、全て割れるんだろうね。うん、まあ、局のももクロの CD 使えばいいんだけどさ、このラジオ局にあるやつ使えばいいんだけど、なぜか僕はね、このももクロだけは常にカバンの中入ってるから、もうこれ、めんどくさいんで使ってるんですけどもね、割れてます。そして今日またももクロ以外でもかけた曲でね、これ中国語の曲の CD なんですけどもね、これも、ひびが入っています。これも、僕の自分の CD です。そしてこれ、今日は石川さゆりさんの「ウイスキーがお好きでしょう」もかけましたけども、このケースは、1、2、3、4本ひびが入っております。そしてそれから、こちら「メロンパンの歌」をかけましたけどもね、こちらはね、もうひどい、思いっきり、5分の3、いや、もっとだな、5分の4、まあ、とにかくね、すごい長さのひびが入っておりますね。うん、もう、ほんと僕ってひび上手ですね。ひび上手？よくわかりませんけどもね。うん。で、まあ、ももクロをかけましたっていうことを言いたかっただけなんですけどもね。で、ももクロの曲といえばさ、僕、Facebook の友達で、バイブバーの店長さんがいるんですね。うん。以前僕がこのバイブバーを紹介した時はね、友達じゃなかったと思うんですけどもね。うん。その後、友達になりましてね。で、バイブバーの店長さんのね、書き込みを見たりするとね、まあ、いつも見たりしてるわけですけどもね、前ね、お店で BGM でももクロを流してるっていうことを見ましてね。で、聞いたんですよ。うん、ももクロ流してんですかっていうこと聞いたらね、まあ、お客さんの雰囲気によってですけど、まあ、わかりますよね、なんとなく。うん、このお客さんたちならこの曲をかけると喜んでもらえるみたいな、こともあったりするんでしょうね。うん、で、まあ、本当お客さん思いの、お店ってことになるかと思うんですけども、普段は、ジャズとかね、まあ、ムーディーな曲、バイブバーね、バイブがいっぱい置いてあるバーですよ。普通に話してますけども、もうそれだけでなんかすごいことですけどもね。うん、そこでね、まあ、ジャズとかね、まあ、ムーディーな曲が流れてるんですけども、お客さんによっては、例えば赤いハッピー着てきて、かなこーとか言ってるお客さんばっかいるとは限らないけど、その、まあそうじゃなくて、まあ若いね、ノリがいいお客さんとか、この人たちはこの曲を、かけるといいかなとか思ったりすると、ももクロかけることもあったりするみたいなんですよね。だからね、この番組聞いてくれてる、モノノフの皆さん結構、いると思うんですけどもね。うん、まあ、バイブバー行ってみるのもいいんじゃないですか。うん、大人な方はね、うん、行ってみるのもいいんじゃないかなと思うんですけども。で、他にもなんかちょっとね、聞いたんですけども、スタッフどんな子がいるのかなっていうことなんですけどもね、うん、どんな子というか、どんな女性、うん、まあ、わかんないけどね。うん、で、3人の、今ね、そのバイブバーでは、東京のバイブバーね、バイブバーでは3人のスタッフがいるんだって。で、1人が、現役 AV 女優のアンちゃん、 アンというね、女の子がいるらしいんですけどもね、現役 AV 女優なんだって、うん、それさらって言われちゃうからね、うん、現役 AV 女優のアンちゃんがまずいましてっていうことを、教えてもらったんですけどもね、それから、もう雑学とかね、あと音楽の話とかね、うん、結構もういろんな話 OK のね、あゆみちゃんっていう人ですね。それからね、もう一人がね、セックスアドバイザーを目指すそこを目指してるとこがすごいよね、うん、セックスアドバイザーを目指すみのりちゃんがね、3人が日替わりでお店に、いるそうです。みんなすごくね、あのキャラクターがいいよ、人ばっかなんでね、ぜひ来てくださいってことだったんですけどもね、うん、なかなか行けないけど行ってみたいな、うん、あと、僕先日このねピンクカルカル、番外編で先日というかもう結構前かもしれないけど、あの女性向けのテンガが発売されたっていうことでね、まあ、テンガのメーカーが女性向けのグッズを発売したっていうことで、その名前がイロハだったんですけどもね、それもね、あのこのバイブバーで展示し始めたらしいんでね、見てみたい人とかね、うん、いましたらちょっと行ってみるのもいいかもしれないですね、うん、バイブバーか、もうすごい数のバイブがあるんだけどね、うん、ね、お店が愛知県に来てくれるとね嬉しいですけどもね、うん、まあそれは無理なんで僕が行かなきゃいけないんですけどもね、うん、行ってみたいわ。この現役 AV 女優さんとかね、うん、まあこれでも3人ともぜひお話ししてみたいですね、うん、ねとか思いますけどもね、紹介しておきましょうかね、場所。以前バイブバーを紹介した時もね、ご紹介しましたけども、ザ・バイブバーワイルドワンというお店なんですけども、最寄り駅 JR 渋谷駅、八甲口より徒歩5分、うん、それから井の頭線渋谷駅西口出てすぐということになってますけどもね、うん、僕東京わかんないからさ、うん、JR 渋谷駅から出ますとね、この道玄坂をね、ジャーッと行ってね、そしてロッテリアの交差点をね、ロッテリアがあったら左にサクッと曲がってね、そしてミニストップがあったミニストップの向かい側なの？うん、それ、うん、ちょっと、地図ではちょっと分かりにくいんですけどもね、清水ビルっていうビルの3階だそうです。はい、探してみてください。あ、休みがね日曜日と月曜日と、祝祭日なんだって、うん、っていうことなんでね。あ、それからね、たまたまさっきホームページ見たらね、500円の割引券がね、サービスチケットっていうのがありましてね、それを支払い時に、まあ、プリントアウトした紙を見せるか、それか携帯の画面を見せるっていう風でもいいらしいんですけども、そうすると500円割引になりますということですね、うん、でまあ料金的にはね、90分で2500円、エントランスチャージ2500円、90分2ドリンク付き、これが前払いになるということですね。2500円払って、2杯飲んで、その間にバイブ見たり、いろいろ楽しいひとときを過ごしましょうということですね、うん、それからこれ男性だけだと入れないんだよね、ご入店は女性カップル限定となります。女性同士とか女性か、それかカップル限定となります、3人以上の場合は、女性メインのグループでお願いしますということですね、女性の数をね、男性の人数が上回らないようにっていうことですね、うん、あとは店内のバイブレーターは全て触ることができるけど、スタッフが渡す、手袋を着用して、触ってくださいっていうことですね、 なかなかね、いろんなバイブを触る機会っていうのは、まあ、ラブホテルとか行くとね、ボックスにね、入ってたりとか、あと、ね、受付にお願いするとなんか見れたりというか、変えたりとか、いろいろあるかと思うんですけどもね。なかなかそのいろんな種類を、ちょっと見てみたいとか動かしてみたいっていうことはなかなかできないと思いますんで、こういう人はね、いいんじゃないかなと思いますけどもね。はい。というわけでね、ザ・バイブ・バー・ワイルド・ワン、行ってみてください。さあ、あと、そうですね。まあ、ももクロニュースあったっけ？あ、そうそう、ももクロの衣装がね、パクリじゃないかみたいなことでね、一時期、話題になっておりましたけどもね。というのも、外国の、あるデザイナーさんが作った衣装にそっくりだと、この、最近のアルバムで使われている衣装ですね。フィフスディメンションの衣装が、似ているっていうことでね、これはどういうことだということになっておりましたけどもね、アイドルグループ桃色クローバー Z のセカンドアルバム、フィフスディメンションにおける衣装騒動において、原案となったウクライナ出身のデザイナー、エレナ・スリビンヤク。って読むのかな、エレナ・スリビンヤクがブランドの Facebook でコメントを出しました。フィフスディメンションの初回限定版 A タイプで使用しているピンクのジャケットにトゲのついたマスクをかぶった衣装が、ウクライナ出身のデザイナースリビンヤクさんがデザインした作品に、酷似しているとインターネット上で話題になり、発売元のキングレコードは、エレナ・スリビンヤクさんのデザインを原案に本人了承の上作成されたものですと説明していました。この経緯を受け、スリビンヤクさんも、フィフスディメンションの衣装は自身の、デザインを元に作成され、キングレコードは許可を取っていたと説明。また、ももクロと今後も衣装のコラボレーションをしていくことも明らかにしたということです。はい、ということなんですけどもね、まあ許可を取っていたんだけど、それが伝わってなくて、こういう騒動になってしまったっていうことらしいです。はい。まあ、ももクロとしては、迷惑だよね。この衣装を着てよっていうことでね、まあ、衣装も決まって、こうやって着てね、出てきているわけですけどもね。それがね、まあ、そういう騒動に発展して、ね、まあ大変でしょうね。大変だったなって思うんですけどもね。はい。それから、ももクロ子供祭りに親子連れ1500人。5人組アイドル、ももいろクローバー Z が5日、埼玉東武動物公園で、ももクロ子供祭り2013を開催しました。およそ1500人の親子連れが来場。チケットが手に入らず入れなかったファンも会場周辺におよそ3500人が集まりました。およそ3時間の公演で披露した曲は7曲。それ以外にも動物戦士ももいろアニマル Z なるおよそ50分のコントや、元体操のお兄さんとの体操コーナーなど、子供が楽しめるラインナップとなりました。コントではお笑いトリオ東京03のツッコミ担当飯塚聡さんが登場。ももクロの悪者をやっつける設定でコントが進みますが、動物戦士なのにドジを続けるももクロの5人に飯塚さんがツッコミを入れて会場を笑わせていたということです。はい、ということらしいです。まあこういうね、小さいイベントも、今後もね、どんどんやってってくれると嬉しいですよね。なかなかね、大きなイベントもチケットが取れなかったりね、かといって小さいイベントだともっと取れないかもしれないけどね、でも何らかチャンスがあったりしてももクロのライブとか行けるといいなとか思いますけどもね。さあ、あとはですね、一個ね、アシフェチニュースの時にお届けしようかと思ったけどやめたんですけどもね、こんな変わったニュースがありました。痴漢サイトに書いてあった ったからと堂々と痴漢した男逮捕。和歌山東署は電車で23歳の女性に痴漢行為をしたとして強制わいせつの疑いで、大阪府岸和田市の元介護士の26歳の男を逮捕しました。男は痴漢のインターネットサイトを利用し合意の上での痴漢プレイをしたと主張していますが、女性はこれを全面否定。警察では何者かがネット上で女性になりすましたと見て、調べています。これはゴールデンウィークの谷間の4月30日の、午前7時過ぎ、JR 和歌山線の和歌山行き普通列車の中で発生した痴漢事件です。通勤のため対面タイプの4人乗りボックス席の窓側に座っていた女性のスカート内に、隣に座る容疑者の手が伸びてきました。手は女性の太ももや腹を這い回ったと言います。しかも痴漢行為を働いていたのはこの男だけではなく、電車の出入り口付近に座っていた男が女性の背後から手を伸ばし胸を触ってきたといいます。女性がやめてくださいと言うと立っていた男は途中の駅で降りました。ところが隣に座っていた男はやめません。およそ20分から30分分間痴漢行為を続けました。そして電車が終点の和歌山駅に停車すると女性は男の腕を掴んで駅員に引き渡し逮捕に至りました。男は痴漢をしたい人と痴漢をされたい人が出会うインターネットのサイトを見てやった。サイトで女性から電車の時間と車両を指定されたと供述。しかし女性はサイトを利用したことはないと全面否定しています。警察によりますと男が利用したとみられる痴漢プレイ掲示板には、和歌山線で痴漢してくれる人いませんかなどの書き込みがあり、座っている車両も指定していました。途中駅で下車した男もこのサイトを利用したとみられています。この掲示板の自称管理人は逮捕者が出ましたなどと、書き込むなど騒ぎが広まっています。痴漢にあった女性は通勤時いつも同じ席に座っていたといいます。警察ではこの習慣を知る人物が成りすましたのではないかとみて調べを進めているということです。はい、もうとんでもないというかね、これ本当にね、女の人からしたらいい迷惑だし、これ気をつけないといけないですよね。する側も相当ねえ、ちょっとどうかと思うんですけどもね。痴漢プレイの掲示板がある、らしくてね。で、どういうページかなって僕も見てみたんですけどもね。確かにね、まあ冗談っぽいのもあるから、まあどれが本物でねえ、っていうかさ、女の子側から、痴漢してほしいって言って書くのかな、わかんないけどさ、まあこういう ねどうかと思いますけどもね。まあそういうサイトもあるっていうことでね、皆さん本当気をつけてくださいね。意外とね、座る場所っていうのは決まってたりするよね。電車通勤、電車通学を毎日毎日してるとさ、だいたい乗り込む場所とか、で、必ず空いてれば必ずそのあたりに座るっていう場所が決まってるかと思うんですけどもね。この被害に遭った女性は毎回同じ場所に座っていたっていうことでね。だからその周りにいた人が実際の犯人だったりするかもしれないですね。女の子、女の子がなんか、されてるのを見たいとかさ、そういうことを思って、書き込むとかあったかもしれないですしね。もうダメだね、こういうのは。本当はいけないと思いますけどもね。まあ本当にそういうのはね、AV の中だけにしてほしいと思いますけどもね。まあ AV は AV でね、いろんな、男の夢を叶える大切な場所ではあると思いますんでね、今後もいろんな作品を作っていってほしいなというね、まあ綺麗な感じでまとめようとしているけどうまくまとまらないまま、今日のピンクカルカルはこんなところにしたいと思います。カルカヤサトシでした。